神様によって教会が建てられるときに、そこには必ず完全な成熟さに向かって進んでいく成長の過程というのがあります。そのことを私たちはこのエペソの手紙から学んできているわけです。私たちはエペソの手紙の4章の11節から13節までのところで、キリストが教会に対して賜物を持った者たちをお与えになり、その教会のリーダーたちはその賜物を用いて御言葉を教えることを通して、また熱心に祈ることを通して、教会に集うクリスチャンたち、生徒たちを整え、整えられた生徒たちが教会において奉仕の働きを熱心になし、教会が建てられていくんだということを見てきました。そしてそれは、その計画というのは、すべてのクリスチャンたちが教理において一致し、キリストに対する献身において一致し、ついにはキリストに似たものへと完全に成熟するその時まで続くんだということを、前回私たちは皆さんと一緒に見たわけです。私たちは必ずこのゴールに到達します。その時というのは、私たちが愛してやまない私たちの主イエスキリストが、この教会のために私たちを迎えに来てくださる、その時まで完全な形では完成しませんけれども、私たちがキリストと顔と顔を合わせてその姿を見るときに、私たちは完全に神のこの似姿に変えられることが聖書を通して私たちに約束されていたわけです。その時に我々クリスチャンは全員が完全な形で教理において一致し、キリストに対する献身において一致し、完全に成熟したものとしてキリストの前に立つようになるわけです。教会に対して与えられた設計図、それはこのキリストがやって来られるその時まで続くものであるんだということを、前回私たちは学びました。キリストが私たちのためにやって来られて私たちを完成させるその時まで、この計画が続くんだということをパウロは教えていました。それに私たちは、新しい設計図を作る必要はありませんでした。それに私たちは、今から2000年前に、神様が教会のためにお与えになったこの設計図を、2000年経って時代が変わったから新しいものに変えないといけない、手を加えないといけない、なんていう必要は一切ないわけです。なぜならば、この計画は最初からキリストが再び来られるまでの設計図として与えられていたからです。教会にとって唯一無二の真の設計図というのは、神様が与えてくださったこの設計図しかないわけです。この神様が与えてくださった計画というのが正しく施行されるとき、教会に与えられていた、与えられている賜物である教会のリーダーたちが正しく御言葉を解き明かし、正しく祈り、その教会に対してその集っている生徒たちを整える働きを熱心にし、整えられた生徒たちが奉仕の働きを自分たちに与えられている賜物を用いて行い、教会が建てられていくときに、そこには必ず結果が伴ってきます。教会が与えられた設計図に沿って建てられていくときに、そしてその教会に集う一人一人がその設計図を正しく受け入れて、そしてそれに沿って誠実に神様の前に忠実に歩んでいくときに、そこには必ず結果が生まれます。それはちょうど建物を建て始めていったら、1日ごとにその建物って完成と近づいていくじゃないですか。違います？それと同じように、 キリストの再臨の時まで、その完全な完成を見るまで、教会が正しく設計図通りに働きをなし、教会員たちがそれをしっかりと受け入れ、それをしっかりと実践していくならば、そこには必ず教会が立て上がっていくという結果を見ることができるはずなんです。それゆえに、パウロはそのことを私たちに教えようと、このエペソの手紙の4章の14節から16節までのところで、この結果について書き記してくれています。私たちがキリストがお与えになった教会の設計図に沿って教会を立て上げるときに、我々が見るべき結果がそこに記されているわけです。今朝皆さんと一緒に、この箇所から私たちに教えられている大切な事柄をいくつか見ていきたいというふうに考えています。もう皆さんお気づきだろうと思いますけれども、私はこの箇所に対して非常に深い思い入れを持っています。それは単に私がこの箇所が好きだとか、単にここからいろんなことを学んでいるというだけでなく、ここに記されていることを正しく伝えないならば、それは教会にとって大きな問題であり、神様が教会を建てようとしているときに、ここに書かれていることをしっかりと理解しないならば、それが大きな妨げになることを私が確信しているからです。それゆえに、ここまでの歩みは非常に父たるものでした。今回も例外ではありません。皆さんと一緒に簡単に14節から16節をさっと見て、そしてそこに書かれている内容をまとめて、一回のメッセージをお伝えすることもできるでしょう。けれども、それをするならば、主の前に正しい責任を果たしていると、少なくとも今の私にはあまり思えないので、今日も皆さんとゆっくりとここに書かれていることを見ていきたいと思っています。正直なところ、第一礼拝ではどこまで進むかわかりません。という話をしました。今、第二礼拝ではどこまで進むか分かってます。第一礼拝で進むところまで、進んだところまで皆さんと一緒に見るわけですね。けれども、ここに書かれていることは非常に重要です。それをしっかりと知ることでも私たちが教会を立てていく上で必要なことであるわけです。これまでと同じように私たちが今見ようとしていることっていうのは、教会の立て方です。教会の設計図がどういうものなのかをパウロの言葉を通して私たちは知るんです。そしてそれを通して私たちがこの浜寺聖書教会を神様が建てようとしておられる教会の設計図に沿って正しく建てることを心から願っています。今日は特にその中でもその設計図に沿って私たちが建てていくならば、どんな結果を具体的に見ていくことができるのかを皆さんと一緒に考えていきます。御言葉をお読みしましょう。パウロこのように記します。4章の11節からお読みします。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる手において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられます。もうすでに何度もお読みした箇所です。皆さんがこれまでの学びを通してよくご存知になった、親しみを覚えた、そんな箇所だろうと思います。今日皆さんと一緒に見ていくことというのは、このエペソの手紙の4章の11節からのアウトラインに沿っていくならば、4番目の大きなポイントになります。一番目は、キリストが賜物を持った者たちを教会にお与えになったということでした。それが11節に記されていました。二番目は、キリストが教会に賜物を持った者たちをお与えになったのは、目的を達成するためだった。そのことが12節に記されていました。聖徒を整え、奉仕の働きをさせ、教会を立て上げるためだったわけです。三番目に見たのは、キリストが教会に賜物を持った者をお与えになった。時に、 キリストはその最終到達地点を示しておられたということでした。そのことを私たちは13節で見たわけです。今日皆さんと一緒に見るのはキリストが教会に賜物を持ったものをお与えになった時に、キリストは予期すべき、期待すべき結果を共にお示しになったということです。期待すべき結果も一緒にお与えになった。私たちはこの箇所を細かく見ていく前に、私たちは一つ、いや、いくつか理解しておかないといけない大切なことがあります。それは皆さんの日本語の聖書を読んだだけでは非常に分かりにくい事柄であるんですが、でも私たちがこの箇所を正しく理解する上で非常に必要なことであります。日本語の聖書では14節のところに、それはといって新しい文章が始まっています。13節の最後に丸がついているわけです。これだけを見ると14節のところから新しい話になっているのかのように見えるわけですが、一番最初にこの話をした時に皆さんにお伝えしたように、このエペソの手紙の4章の11節から16節までというのは、実は原文では一つの文章なんです。一つの文章なんです。それに本来ならば丸はここにつけるべきではないんです。ただあまりにもここに書かれている内容というのが長いがゆえに、非常に長い文章なので、翻訳をするにあたって翻訳者はより分かりやすくなるようにと言ってここに丸をつけたわけです。新しく文章を区切ったんです。けれども、実際には11節からの話がずっと続いている一つの文章であるということを私たちはよく覚えておかないといけません。また、この日本語の訳を見るときに、それはといって始まり、14節と15節の終わりには、ためなのですというような表現が出てきます。15節の終わりですね。ためなのです。そうすると、我々としてはこれを読んだときに何か目的の話をしてるんじゃないかというふうに考えがちなんですが、実際にはそうではありません。この文脈を見ていくときに、この文章を、一つの文章を見ていくときに、パウロはもうすでに目的を告げてたわけです。12節のところにその目的のは現れてました。じゃあ一体この14節、15節は何を話をしてるのかというと、それは結果の話なんです。そのことを理解した上で、私たちがこの箇所をよく考えてまとめてみるならば、こんな風に読むことができます。こういった意味合いで記されているんです。11節から。こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお与えになったのは、そういった言葉使われてましたね。お与えになったのは、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、その結果、私たちがもはや子供でなくなり、あらゆる点において成長するのです。わかります？14節、15節は目的ではなく結果の話をしていたわけです。同時に、これが結果であるがゆえに、私たちは一つ大切なことを覚えておかないといけません。先ほどから言っているように、もし私たちが神様の計画に沿って教会を立て上げていくならば、私たちはこういった結果を教会の中に見ていくんだという話をパウロはしているわけです。言い換えるならば、確かにここには命令の文章というのは一つも出てこないんですが、こういった結果が当然起こってくるがゆえに、ここに記されていることが、事柄を私たちは命じられていることだと考えて理解してもおかしくないということなんです。つまりこれらの事柄は起こらないといけないことなわけじゃないですか。当然の結果だから。神様が私はこうしますと言って、こういう計画を立てられて、そしてそう行うならばこうなりますよとパウロは告げるわけだから、私たちがその計画を実践するならば必ずそれが起こってこないといけないんです。あなたはこうなりなさいよってパウロが言っていると捉えても全くおかしくない内容であるわけです。それに私たちは今日ここに書かれている事柄を真剣に考えて見ていかないといけません。もし ここに書かれている事柄を私たちが自分たちの生涯の中に見出すことがないならば、二つのうちの一つのことが起こっています。どちらかがきっと起こっているんです。それは何か、それはこの教会が神様の計画に、神様の設計図に沿って教会を建てていないがゆえに、これらの結果を見ることができないのかですよね。当然ですよね。計画に沿って建てれば結果が現れるというんだから、結果が現れていなければ我々がこの教会を神様の設計図に沿って建ててないんです。もしくは教会がその設計図に沿って建てているにもかかわらず、皆さんがそれを正しく受け入れ、それを正しく実践しないという罪のうちに歩んでいるがゆえに、これらの結果を見ることができないか、二つのうちのどちらかです。だってこれらは当然起こるべき結果だからです。よくそのことを念頭に置いて、パウロが告げる結果について考えていきましょう。パウロはいくつかの結果を私たちに教えてくれています。今日残念ながら見ることができるのは一番最初の結果だけです。パウロが最初に告げる結果というのは、すべての信徒は、すべてのクリスチャンは、必ず成長するということです。すべてのクリスチャンは成長するということです。パウロはこんな風に言ってました。その結果、私たちはもはや子供ではなくなります。その結果、私たちはもはや子供ではなくなります。パウロがここで使う子供という言葉は、往々にして新約聖書の中で小さな子供たち、特に赤ちゃんを指して使われる言葉であるんですが、けれども実際にこの言葉の使い方をよく見ていくと、この言葉はそのように生まれたばかりの赤子から性的に成熟した、つまり結婚してすることができるような肉体的に、そういった年齢に達するまでの子供たちの話をしています。つまり0歳から、になれば12歳、13歳、14歳、15歳、それぐらいまでの年齢を指して使われる言葉なんです。パウロは確かにこの言葉を幼い小さな赤ちゃんのような子供たちを指して使うこともあるんですが、パウロはこの言葉を第一コリントの13章の11節で自分を指してこのふうに言うんです。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたがって。同じ言葉を使います。ここで使われていると。明らかにパウロが言うのは、私が赤ちゃんであった時にはって話をしていません。なぜならば、赤ちゃんであったならば、子供として話し、子供として考え、子供として論じるなんていうのは当てはまらないからです。わかります？成熟してない人物なんだって話をしてるんです。また、この言葉が含む、その意味合いには、単に肉体的に未熟な、人物を指して、つまり子供を指して使っているだけでなく、その子供たちが持っている子供ながらの特徴を含んでこの言葉を聖書使います。子供の幼さ、子供の未熟さ、そういった様々な特徴を含んでいます。つまり、この言葉が使われるときに子供ということを単に言っているのではなくて、子供であるということを全て含んだ内容がそこには示されているわけです。明らかに、パウロはここで実際の子供たちの話をしていません。パウロがしていることというのは、霊的な人生において、霊的な生涯において、未熟なクリスチャンを子供という言葉を使って表しているわけです。そして、パウロは、私たちは、正しく教会の設計図を、に沿って教会を建てていくならば、子供ではなくなるんだと言うんです。成長すると。この一番目の結果、つまりすべての クリスチャンは必ず成長するというその結果は、私たちにいくつかの非常に大切な、絶対に考えなければいけない事柄を示します。その最初のものというのは、継続的に未熟であり続けること、幼子であり続けることというのは、クリスチャンにとっては罪であるということです。継続して未熟な状態にあり続けることはクリスチャンにとって罪であるということです。この私たちはもはや子供ではなくてというその表現をもって私たちがはっきりと理解することというのは、すべてのクリスチャンは霊的な人生を生まれたばかりの子供として始めるということです。ですよね。みんな誰であったとしても、どんな人であったとしても、私はイエス・キリストを信じますと告白し救われたその瞬間、新しく生まれた赤ちゃんとして霊的な生涯を始めるんだとパウロは言ってるわけです。イエス様はニコデモに対して、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとおっしゃいました。ヨハネの福音書の3章の3節にそのことが、3章の3節にそのことが記されています。すべての人たちは霊的な生涯というのを赤ちゃんとして始めるんです。例外はありません。けれども、救われたその霊的な赤子の状態でとどまり続けることというのは、神様の計画に反することであるということを私たちはよく理解しておかないといけないんです。事実、このような未熟な状態にとどまり続けることというのは、新約聖書の著者たちが非常に厳しく人々を責める事柄であります。ヘブル人への手紙の5章の12節13節には次のような言葉が記されています。ヘブル人への手紙の5章の12節13節、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。ここでヘブル人の手紙の著者ははっきりと私たちに告げるんです。この手紙の読者たちの中には明らかに年数だけは非常に長く経っているにもかかわらず、いつまで経っても聖書の真理にしっかりと根ざすことのない霊的なミルクしか飲むことができない幼子たちがいたんです。彼らに対してこの手紙の著者は非難をします。そして、霊的に成熟する必要が明らかにあることを強調するかのように、その後6章の1節のところでこう告げるんです。ですから私たちは、キリストについての処方の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。成熟を目指して進もうではありませんか。このヘブル人の手紙の著者以上に厳しい言葉をパウロは霊的に未熟な者たちに向けます。何回かこれまでも見ましたけれども、第一コリントの3章の1節から3節までにパウロはこのような言葉を記してコリントの人たちを責めます、非難します、戒めます。彼は言うんです。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方に乳を与えて硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。非常に厳しい責めの言葉です。彼らの教会が様々な問題を抱え混乱の中にあったのは、彼らが霊的に未熟な幼子だからだって言うんです。なぜこんな厳しい言葉を新約聖書の著者たちは使うんでしょう。 なぜクリスチャンに向けて、救われているクリスチャンたちに向けて、あなたたちはどうして幼いままなんだって厳しい言葉を向けるんでしょう。その理由は、エペソの手紙の4章の14節に記されていました。それは、クリスチャンは成長しなければならないからです。レオン・モリスという一人の神学者は、このことに関してこう記しています。人々が初めて最初にクリスチャンになったときに、未熟さがあることというのは当然のことである。しかし、その状態にとどまり続けることというのは、ありえないことである。それゆえにペテロは、その手紙の中で、こう告げたわけです。生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって、成長し、救いを得るためです。で、クリスチャンは皆、御霊によって生まれ変わるんです。赤ん坊として、霊的な新生児として。そして、そのクリスチャンたちは、御言葉を慕い求めて、それを父として飲むがゆえに、どうなっていくんです？成長していくんです。それがペテロが私たちに教えることです。教会の中にあって私たちが往々にして見る問題は、私たちがここに記されている、今ここで私たちが考えてきている、大切な事柄に対する誤解によって、起こってくる場合が多いです。多くのクリスチャンたちは、救いが、信仰を持つことが、救われることが、改心することが、最終到達地点だと考えているんです。つまり、救われた瞬間に私たちはゴールテープを切って、到着しましたって言うんです。ところが、聖書を教えるのは、そこが、霊的な生涯のスタート地点だと言うんです。ね、皆さん。もし私たちがこのことを混乱したら大変なことになります。救いは霊的生涯の終わりではなくて、我々の人生のゴールではなくて、我々の霊的な生涯の第一歩でしかないんです。始まりなんです。よく考えてみてください。もし皆さんが、生まれたばかりの赤ん坊に、皆さんが3歳の子供に大人がしなければならない様々な働きを与えて、それをするように厳しく命じるならば、その子供はどうなります？成長します？押しつぶされません？潰れて前を向いて歩いていくことができなくなりません？皆さん、そのようなことをするのは子供を殺すことだけで、子供の成長を促すことはないんです。新しく生まれた信徒たちは、必ず純粋な御言葉の父によって養い育てられ、しっかりとしたキリスト教のその信仰の真理に基づいて生きていくことができるように成長しなければいけないんです。でも私たち言いません？救われたんだから、奉仕しなさい。これもしなさい。あれもしなさい。やることがたくさんあります。あなた救われたんだからどうぞどうぞ。生まれたばかりの赤ん坊に、私たちは20キロも30キロもある荷物を運びなさいって言うんです。こんなことよく起こりません？有名人が救われました。そうすると、多くの教会がその有名人に群がるんです。私の教会に来てお話してください。私の教会にも来てお話してください。この集会にもぜひ。本来そんなことをされるべきではありません。ね、幼子ができることもあるんですよ。我々子供たちにお手伝いさせるじゃないですか。 そうやっていろんなことを学んでいきます。でもやるべきでない働き方ってたくさんあるじゃないですか。させてはいけない事柄ってたくさんあるじゃないですか。皆さん家の中で最も高価な食器を小さな子供に、じゃあ机、テーブルまで運んでねってお願いします？お盆に乗せていくつもたくさん高価なグラスを運ばせます？子供たちもまず成長しないといけないんです。与えられる働きにふさわしい成熟を見せていかないといけないんです。また皆さん、たとえこの世の中でどれだけ立派な人物で、どれだけ成熟していて、どれだけ年を重ねていて、どれだけ多くの人から尊敬を受けている人物であったとしても、クリスチャンになったその瞬間に、その人は霊的に、何です？未熟な人物でしかないんです。その人はひょっとすると、多くの人から尊敬を受けるような立派な人格者かもしれません。その人はひょっとすると、多くの人たちを教えることができる素晴らしい教師かもしれません。けれども、霊的な生涯において、その人は未熟な新生児でしかないんです。その人には、これからハイハイをして、歩くことを学んで、様々な働きを十分に成し遂げていくことができるように成熟していく、そのプロセスが必要なんです。そのようなものになっていくためには何が必要です？パウロ言うんです。成長が必要でしょ。すべてのクリスチャンは成長しないといけないんです。子供が成長していくように。私たちはそのことをよく覚えておかないといけません。成長しないならば、それは神様の計画に反することです。成長しないならば、それは罪です。でも一体どうやって私たちは誰かが信仰において子供であり、誰かが子供でないなんて判断することができるんでしょう。どうやって見分けるんでしょう。一体どうやってその霊的な未熟さを知ることができるんでしょう。パウロはそのことを答えるために非常にわかりやすく、非常に描写的な表現を使って私たちに霊的に未熟なものがどんなものなのかを説明してくれています。それが私たちが見る2番目に考えなければいけないことです。クリスチャンはすべて霊的に成長しなければいけないという結果をよく考えるときに、我々が真剣に吟味しなければいけない2番目の言葉です。それは何か？それは、幼子の特徴というのを私たちは避けなければいけないということです。幼子の特徴を持ち続けてはならないということです。なぜ私たちはこのような特徴を持ってはいけないのか。なぜそれが私たちが避けなければいけないことなのか。その理由がパウロの表現の中にはっきりと記されています。それは二つあります。一つは不安定さ、不安定、そしてもう一つは騙されやすさというものです。不安定と騙されやすさ。エペソの手紙の4章の14節には、日本語の聖書だと語順が実は原文とは大きく違うんです。この箇所は多分というよりも間違いなく非常に訳しづらい箇所だったんだろうと思うんですが、けれども原文を見ていくと、まずパウロがその結果、私たちはもはや子供ではありません、子供で亡くなるんですよ話をした後に、その次に最初に出てくる言葉が、実は波にもてあそばれたりするっていう表現なんです。それが最初に出てきます。そしてその次に出てくるのが、 教えの風に吹き回されるということなんです。で、これら二つは、子供が成長していく上で、だんだんとなくなっていく事柄を表しているんです。別の言い方をするならば、これら二つの特徴というのは、子供たちが元来持っている特徴なんです。パウロが言うのは、あなた方が成長していくならば、こういったところから離れていくんだと言います。つまり、私たちは、これらの特徴から身を避けなければいけない。そこから成長して、そこを抜け出していかないといけないと、パウロは我々に問いかけているわけです。最初に出てくるこの表現。そこで私たちは、子供たちの特徴というのを見ます。それが、まず最初の不安定さというものでした。不安定であること。子供たちというのは非常に不安定なんです。で、このことをはっきりと示そうとして、パウロは非常にわかりやすい表現を使いました。波にもてあそばれたりするって書いてあります。非常に長い日本語なんですが、実は原文で見るとこれはたった一つの動詞なんです。で、この動詞は、ここでしか使われない言葉なんですが、これと非常に似た、これの、いわゆる親戚の言葉が、他のいくつかの箇所で使われています。その中の一つは、皆さんがよくご存知のお話の中に出てきます。イエス様がガリラヤ湖畔で働きをされていた、その時、イエス様はその働きを終えて、弟子たちと一緒に、船に乗って、ガリラヤ湖へと出ていきます。もう何の話か皆さんお分かりでしょうね。漕ぎ出していってしばらくすると、大荒れになりました。天気が変わったんです。激しく吹き荒れる嵐の中で、弟子たちはその風が巻き起こす波のゆえに、この船がもう沈んでしまおうと思って大パニックを起こします。その嵐の中での波の状態がここで使われている言葉と、非常に言葉に近い言葉と同じ語源を持つ言葉なんです。わかります？想像できますよね。で、この嵐のあまりにも激しかったので、ガリラヤ湖畔で漁をすることを仕事としていた何人かの弟子たちすら恐れおののいて大変なことになったわけです。想像できます？船が波に揉まれてあちこちへと揺り動かされ、いつ沈んでもおかしくないような不安定な状態にあること。想像するのはそんなに難しくないですよね。確かに私たちはあまりこのような体験をしたことがありません。実際に我々が船に乗ることがあったとしても、私たちはこのような大しけの中で船に乗ることはありません。乗っていたとしても、パウロはここで想定するような小さな船ではないでしょう。でもパウロにとってこの表現を使うということは非常に深い意味を持っていることだったんだろうなと私は想像します。なぜならば、パウロはこの手紙をローマから書いているんですが、このローマに行く途上で、使徒の働きの27章のところに記されているのは、パウロが非常に大きな嵐にあって、今にも沈んでしまうような、そのような状態の中で、波に揉まれながら2週間もさまよった姿が記されています。パウロは個人的に体験したところなんです。その時に船に乗っていた人たちは皆自分たちはもうダメだと思ってたんです。彼らは船に積んであったありとあらゆる荷物を投げ捨てて、なんとか助かろうと必死だったんです。で、そのような体験をしたパウロが言うんです。子供たちの持っている特徴というのは、まるで嵐の中で波にさらされ、あっちへ行き、こっちへ行き、不安定な状態でいつ沈んでもおかしくないような船のようなものだった。それが彼らの特徴だった。20世紀の最高の説教者と言ってもおかしくない、イギリスの有名な牧歌者であったロイド・ジョーンズ先生は、この子供たちの不安定さということに関して、非常に深い洞察力を持ってこんなことを記しています。彼は言うんです。子供たちというのは、気まぐれであり、気が変わりやすい。一瞬にして彼らは、大きな笑いから泣き出してしまうことになる。 泣いていたかと思うと、すぐにまた笑い始める。彼らは、あるものを、こよなく愛していたにもかかわらず、次の瞬間には同じものを嫌いでしょうがないっていう。彼らはありとあらゆるときに、一つの状態から次の極端な状態へと変わり続ける者たちだ。子供たちの話ですよ。子供たちというのはまた、衝動的で、自制心がない。自制心に欠けている。忍耐という言葉は彼らの生涯に見ることができず、彼らは自分たちの感情を抑えることを知らない。それゆえに子供たちは、自分たちの感情と自分たちの持っているムード、雰囲気によって、様々なところへと流され続ける。彼らは自分たちに起こる生涯の様々な出来事、それに対して、全く何の抑制もしないで反応する。それゆえに、子供たちは、起こる出来事に対して、過敏な、過度な反応をする。例えば、彼らは、自分の持っているおもちゃが壊れたことがまるでこの世の終わりかのように反応する。子供たちは何かを愛するか何かを憎むかの極端な両極端の中にいて、その間にいることがほとんどない。彼らは自分たちの見解が絶対に正しいという非常に意固地な部分があるにもかかわらず、ちょっとしたことでそれを全く反対の意見に変えて、あたかもそれがずっと自分が今まで思っていた考えであるかのように、またその逆の意見を意固地に主張する。そんな姿見ません？子供たち。皆さんよくご存知のはずです。子供たちがたくさん集まっていると、そこにどんなことがあります？平安があります。そこにあるのは混沌と混乱と問題です。違います？子供たちは泣き叫ぶんです。泣き叫んでたとこかと思うと大きな声を立てて騒ぎ始めます。笑って一緒に大きな声を出しておしゃべりをして、ちょっとしたことで喧嘩が始まり、また誰かが泣き出し、それが連鎖反応するかのようにいろんなところへと広まっていくんです。なんでこんなことが起こるんでしょう。これらのことをリストにして挙げた後、ロイド・ジョーンズ先生はこう言います。子供たちの生涯というのは、人生における外面的な事柄に基づいて行われていく。彼らは一歩下がって起こっている出来事を熟慮し、それを正しく判断することができない。なぜです？なぜ一歩下がれないんでしょう？なぜゆっくりじっくり考えて正しく物事を判断することができないんでしょう？なぜ壊れたおもちゃ一つで彼の人生が終わりにはならないということを理解することができないんでしょう？なぜか分かります？子供だからです。未熟だからです。彼らは自分たちの目の前にあること以上のことを考えることができないんです。パール言います。霊的に未熟な大人たちも子供たちと同じだって。目の前にある様々な人生の事柄を前にして、一歩下がって霊的な真理に基づいて、神様の御言葉の真理に基づいて物事を判断することができないがゆえに、まるで荒波に揉まれる小舟のように、こっちに行き、あっちに行き、いつ沈んでもおかしくないような不安の中で人生を過ごし続けるって。パール言うんです。そんな特徴を持ててはいけないって。そこから成長しないといけない。 このような特徴を私たちに示し続けるべきではありません。愚かさ分かりますよね。皆さん思いません？大人たちが子供のように行動しているのを見ると我々思いません？成長しなさいよって、もっと大人になりなさいと思うじゃないですか。パウロ言うんです。我々のことを指さして大人になりなさい。もう一つの特徴は騙されやすさでした。急がないといけません。騙されやすさです。パウロ教えの風に吹き回されたりという言葉を持ってこのことを私たちに教えるんです。この言葉は風によってぐらつく、そんな姿を表しています。ある仲介者はこれが風光景、風緑、わかりますね、のようなものだって話をします。つまり一方から風が吹くとそっちの方へスッと向きを変えて、また別の方向から風が吹くようになるとその方向へと風、その向きをスッと変える。わかりやすいですよね。パウロは非常にわかりやすく子供たちの状態を、霊的に未熟なものの状態を示してくれているわけです。そしてこのような心変わりの原因となるのが何かといったときに、パウロが言うのは教えの風だって言うんです。原文ではあらゆる教えの風なんて書いています。先ほど紹介したモリス先生はこのここで使われている動詞についてこんなこのコメントを残しておられるんですが、ちょうどこの風に吹き回されるというような表現というのは、それは全く目的地に向かって前に進むことがないようにぐるぐるぐるぐるいろんな方向へと向きを変えているだけの状態の話である。わかります？風向きによって行く場所がどんどん変わってたら絶対に目的地には到達しないじゃないですか。よく考えてみてください。前回私何学びました？13節に記されてました。我々が到達すべきところは、何です？信仰の位置でありませんでした？教理における位置でありませんでした？根幹的なキリストの教の真理において、我々が正しい確かな見解を持ってそこにしっかりと一致を持って留まることでした。でも霊的に未熟な者たちは、どうです？できないんです。しないんです。なぜならば、ありとあらゆる風によって彼ら向きを変えるからです。パウロ言います。成長しなさいと。成長しなさいと。で、なぜこんな風に、ありとあらゆる教えによって我々は、もて遊ばれてしまい、騙されてしまい、風向きを変えてしまうんでしょう。なぜ子供たちはこのような騙されやすさという特徴を持つんでしょう。ロイド・ジョーンズ博士は、また素晴らしい洞察力を持ってこのことを観察されて告げています。このように言うんです。子供たちは、が容易に騙されるのは、それは彼らが無知だからであると。無知だからである。彼らは知識に欠けているので、正しい基準を持つことがない。それゆえに、起こっている事柄を吟味し、判断することができない。なのにもかかわらず、彼らは、教えられることを嫌う。特に訓練に時間がかかるようなことというのはできる限り避けようとする。見ません？そういう子供たち。でも彼ら自信持ってるんです。自分の知識と自分の能力に。だから学ばなくていい、大丈夫だって言うんです。知ってるふりをするんです。知らないのに。でも本人は知ってると思ってるんです。彼らはそれ言うに非常に高慢で、自分たちの見解が確かだと、そんな確信を勝手に思い込んでます。また子供たちはいつも新しくて高貴なものを心から好みます。それは子供たちのうちにいかに正しい価値観がないのかを明らかにしています。で、子供にピカピカに磨き上げた10円玉とくしゃくしゃに丸めた古い1万円札と2つは見せて、どっちの方が欲しいですかって言ったらどっち取ると思います？10円玉を取ります。なぜならばそれは輝いていて新しくて 楽しそうに見えるじゃないですか。子供たちは娯楽と興奮を心からの楽しみにします。だから子供たちはいつも家にいて自分たちの生活を厳しく取り締まる両親よりも一年に何回だかだけ家にいつもお土産を持ってやってきてくれる親戚のおじさんの方が好きなんです。楽しいから、嬉しいから、一緒にいて興奮できるから。だから子供たち騙されやすいんです。肉体的にも霊的にも幼い者たちというのは常に新しいものの方がいいって言うんです。特にそれが自分たちを楽しませるものであるならば、困難で忍耐が必要な厳しい訓練よりも彼らは次に出てくる新しいものに興味を示すんです。教えの風は様々なところから様々な形で吹き荒れています。子供たちはそれを正しく吟味する能力に欠けているんです。知識がないから。彼は新しいものが好きだから。彼は正しい判断を、正しい価値観を持っていないから。それゆえに彼らは決して目的地へと前進していくことがないんです。クリスチャンとしてのゴールは、目標地点は、到達すべき場所は、教会として到達すべき場所は信仰の一致でした。教理における一致でした。けれども、もし私たちが子供の特徴を持ったままでいるならば、我々は絶対にそこにたどり着くことはないというんです。そこに向かって足を進めることがない。だから私たちは成長しないといけないと思うんですね。そのような子供でなくならないといけないんです。で、一体どこからこの風が吹き荒れているんでしょう。それが3番目に私たちが考えなければいけないことです。確かに未熟な者たちをいろんな方向へと向けてしまう教えというのは、ちゃんとした良い思いを持って、できるだけ神様に正しいことをしたいと考えていながらも、正しい知識を持たないがゆえに間違ったことを教える人たちから出てくることもあります。ですよね。動機はいいんだけれども、間違ったことを伝える人たち。でも、パウロはここで問題にして取り上げていることというのはそういったことではありません。むしろ我々が真剣に注意しなければいけない、非常に危険なものなんです。それは何か、それは偽教師たちの話です。それは間違った教えを意図的にする人たちの話なんです。パウロはこの教えの風がどこから出てくるのかということに関してこう告げています。人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により。私、なぜ成長しないといけないのか。それはね、皆さん、霊的に幼い状態でとどまり続けるということは、悪魔に攻撃の機会を備えることになるからです。悪魔の攻撃の機会を備えることになるからです。だから我々は霊的に幼子な状態でとどまり続けてはいけないんです。で、このことこそが我々が真剣に考えなければならない、この成長しなければいけないということから学ぶ3番目のことからなんです。パウロの焦点は、先ほども言ったように、偽教師たちと彼らの教えです。それは、霊的に未熟な者たちを騙し、その進んでいこうとする方向を大きく変えます。パウロが使う言葉をちょっと見てください。悪巧みというふうに訳されている言葉があります。この言葉は実は原文ではサイコロ遊びなんていうふうに訳すことができる言葉なんです。直訳すると。サイコロ遊び。何の話をしているのか。つまり、サイコロを使って、ギャンブルをして、お金を稼ぐ人たちの話なんです。で、この当時、この言葉がどうして今ここで、悪巧みというふうに訳されるのか。サイコロ遊びが悪巧みになるのかというと、サイコロを使って、ギャンブルをしていた人たちの多くは、サイコロに細工をし、様々な技術を使って、イカ様をすることによって、 って自分たちがその勝負に勝つことができるように常に悪巧みをしてたからなんです。わかります？それが一般的な知識だったんです。だからここで悪巧みと訳するの間違ってないんです。なぜならパウロが言ってるのはまさにそのことだからです。続いて見てください。策略により出てきますね。この策略という言葉、この言葉は何をしてでも、どんな手段を使ってでも、自分の得たいものを得る、その願望と、それを実際にやり遂げる能力の話をしています。自分が欲しいもの、自分が得たいものを、どんな手段を使ってでも構わないから自分のものにしたいという願望と、それをすることができる能力の話です。人を欺く悪賢い策略により。つまりパウロはここで言わんとしていることというのはこういうことです。偽教師たちがいるんだと言うんです。彼らが教えるんだと言うんです。彼らが教えることは正しい事柄ではなく間違った事柄です。人を欺く事柄で、彼らはそれを巧妙な手段で細工して、まるで真理であるかのように見せかけながら、自分たちが得たい自分の利益のためにそれを人々に教え込み、人々にそれを信じさせようと語ってるんだ。霊的な未熟な人たちは、霊的に未熟な人たちはどうします？それに対して。それを喜んで受け入れるんです。風が吹く方向にみんな向いてくるんです。この言葉は、ここで使われているこの策略という言葉は、第二コリントの11章の3節では、サタンがエヴァを誘惑した時の巧妙な手段、その策略について語られる時に使われる言葉であり、イエス様を騙そうとして、宰相や律法学者たちが騙して策略を組んで質問をした時に、その質問に関して、使われる、それを説明するために使われるような言葉なんです。未熟であると何が起こると思います？そのような言葉に毎回毎回引っかかるんです。成熟していないがゆえに、霊的に未熟な幼子であるがゆえに、ありとあらゆる教えがまるで真理であるかのように受け入れ、それに向かって熱心に進んでいこうとするんです。パウロは自分がいかに人々に対して接したのかということと、偽教師たちがいかに人々に対して接しているのかということを対比して、こんな言葉を語っています。このことは第2コリントの4章に記されているんですが、ちょっと聞いておいてください。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているんですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに、歩まず、私たちの見ている言葉です。悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の目前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。パウロの働きというのは、偽教師たちの働きとは違ったんです。どんな風に違ったかというと、パウロは悪巧みに歩まなかったんです。いろんな細工をして、人々を信じ込ませて自分の利益にしようなんて考えずに働いたんです。また、彼は神の言葉を曲げることをしなかったというんです。偽教師たちがすることは、パウロがしたことの反対です。彼らは悪巧みをし、自分たちの利益のために全てをなし、彼らは神の御言葉を、何です？曲げるんです。皆さん、なんで彼らの策略が、こうも上手に、キリスト教会に大きな問題を投げつけると思います？もたらすと思います？その理由は一つです。クリスチャンが未熟だからです。思いません？霊的に成熟した人、いや大人だったら子供が引っかかるような嘘偽りをしっかりと見抜けるじゃないですかね。皆さん、子供が持ってはいけないものを持ってたとします。それをどうしても欲しいって言って、どうしても持ってたいって握りしめてるときに、我々大人は巧妙な口調で、子供たちが興味を引きそうなものを目の前に見せて、交換してあげるよって言いません？全く役に立たない意味のないものを持って。簡単にそれを取ることができるんです。でも大人だったらそんな簡単にはいかないですよね。パウロ言うんです。成長しなさいって。 皆さん、この危険というのは非常に大きな危険です。間違った教えの嵐は今も吹き荒れています。そして新約聖書は何度も何度もクリスチャンたちに対してこのことを警告します。例えば、今もう見る時間ないですけれども、例えば、後でお読みください。使徒の働きの20章の29節、30節には、エペソの教会の長老たちに対して、パウロ言うんです。外からも、あなた方を騙す者たちが出てくるし、あなた方の内からもそういった者たちが現れる。彼らはいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとするんだって言うんです。だから注意してなさい。パウロ警告します。ローマ人の手紙の16章の17節、18節でパウロは、ローマの手紙の最後にこんな警告を与えます。あなた方の中に、こういった惑わす人たちが出てくる。そういう人たちは自分の欲に仕えていて、滑らかな言葉で、へつらいの言葉を持って、純朴な人たちの心を騙す。注意してなさいってだから。ガラテヤ人の手紙の1章の6節から7節のところには、もうすでにガラテヤの教会にこのような間違った教えが入り込んでいることを告げています。偽りの、偽の、別の福音を告げる者たちがいる。しかも、ガラテの人たちはそれを信じてたんです。第二ペテロの2章の1節、ユダの3節、4節にも同じことが記されています。彼らは、まるであたかもクリスチャンの一人であるかのように、いやむしろ、良い立派なクリスチャンであるかのように、教会の中に紛れ込み、密かに忍び込んで、偽りを人々に告げるんです。で皆さん、偽教師たちは目の前にサインボードを持って私は偽教師ですって掲げてないんです。彼らの名刺には偽教師っていうタイトルがついてないんです。ちょうどサタンが光の天使に姿を変えて現れることができるように偽教師たちは善良なクリスチャンであるかのように立派な素晴らしい信仰者であるかのような顔をして我々の中に紛れ込み我々に間違って教えを教えるんです。どうやってそれに対応します?我々が成長しないといけないんです。子供であり続けてはいけないんです。全ての間違った教え、偽、教師たちの働きの背後にはサタンがいます。サタンの目的は私たちが信仰の真理にしっかりと立って神様の栄光を豊かに表しながら生きることを妨げることです。それが彼らの目的です。我々が未熟であり続けるならば、我々は絶対にそのような生き方をすることができないんです。だって、人生の様々な荒波に揉まれて私たちは不安定な生涯を送り、偽教師たちの様々な間違った教えのゆえに、ありとあらゆる方向を向いて歩き続けるならば、どこに神様の栄光が現れます?人間の子供たちと違って、霊的な未熟さというのはなかなか見分けることができません。私たちは、ハイハイをしている 赤ちゃんに、大人と同じような生き方をしなさいとは思いません。小さな子供たちに、この世の複雑な状況を知りなさいということを要求しません。なぜです?我々分かってるんです。彼らが子供だということ。彼らの大きさが、身長が、その姿、形が我々に、彼らが子供だということを思い起こさせるからです。しっかりと分からせるからです。でも、霊的な未熟な人物って分かりにくいじゃないですか。我々、吟味しないといけないんです。我々、よく考えないといけないんです。で私たちは、不安定さを持ってないでしょうか。一歩下がって物をしっかりと御言葉に沿って考え、それに沿って応答することができるような言い方をしてるでしょうか。してないでしょうか。我々はありとあらゆる耳にすることをまたかも真理であるかのように、御言葉の真理に即してそれを測ることをせずに鵜呑みにしてないでしょうか。ありとあらゆる方向を向いてこれが正しい、あれが正しいって言ってフラフラしてないでしょうか。もし我々がそうしてるなら、我々は皆霊的に未熟なものであり、もし我々が霊的に未熟なものであるならば、最初に言ったように二つのうちの一つが起こってるんです。この教会が皆さんを霊的に成熟させるように御言葉の真理を正しく解き明かしていないか、もしくは皆さんがその真理を聞きながらそれに従って歩んでいこうとしないかのどちらかです。 子供は成長します。パール言うんです、霊的に生まれ変わった者たちも同じように成長する。その成長は必ず御言葉の教えによってなされます。そのことをパールは15節から伝えていこうとします。次回御心であるならば、神様その機会を備えて皆さんと一緒にそのことを学んでいくことができればと思います。けど皆さんよく覚えててください。未熟な者が、子供が子供を導くことができません。同じように霊的に未熟な者が霊的に未熟な者を導いていくことができないんです。だから我々は成長し成熟して、信仰の一致、キリストに関する知識の一致、完全な大人になることを目指して毎日成熟していかないといけないんです。行きましょうよ皆さん、そうなっていきましょう。なぜならばそれが神様が教会に与えられた計画だからです。愛する主なる神様、あなたの与えてくださっている深い恵みに心から感謝いたします。あなたが与えてくださっている素晴らしい働きの一つ一つは、私たちが成長していくために必要なことからです。どうぞ私たちが成長することができるように、あなたが私たちの心を守ってください。心から私たちが未熟さを断ち切り、御言葉の真理をよく理解し、安定を持ち、様々な教えに吹き流されることなく、御言葉の真理にしっかりと立って歩み続けることができるように私たちを整えてください。その働きはあなたにしかできない働きです。私たちがあなたに従いますというその決意を持ってあなたにの前に歩んでいくときに、どうぞ私たちをあなたが導き続けてください。そしてこの教会があなたに喜ばれる成熟したものとなることができるように、そのことを何よりも願って、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。